こんばんは、港町レイドへようこそ。鶴田です。
村田です。
この番組はアラサーになって生まれ故郷の横浜に帰ってきた2人がアルコールを片手に浜談義や趣味の話に花を咲かせるレイディオです。
はい、言えたね
久しぶりに言えた
よかったはい、じゃあ今回も引き続き横浜中華街の歴史について話していきたいと思います。
はい、
お酒はまあ
ね、連続ビールで
連続だからね、
いきますよ。
はい、変わらず。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。
お願いします。この前ね、
うん、
中華街の広東飯店っていうお店に、うん、大通りにあるね、広東飯店っていう中華屋さんに行ったんだけど、
うんうん、
そこあのお座敷がある、畳の部屋がある中華の
お座敷がある中華のお店。
そう、あの意外とあんの。
あ、そうなの。
そう、
え、
意外とあの2階とか3階がお座敷っていうパターンあんのよ、宴会用、日本人向けの宴会用に。
へえ、あ、そんなあんだ、
うん、
それそこ行ったの。
そこでさ、うちの息子が初めてハイハイしたんだよ。
え、それめでたいじゃん。
初めてハイハイ、そう、うん、生まれ初めて。
え、なんかそのいいね。
そう、
なんか良かったのかな、その中華街の畳がなんかやっぱりその、うん、あったのかな、肌に。
そう、うち畳ないから多分歩きやすかった可能性もあるね。
あ、なるほど。
うん、店員のおばちゃんもさ、めっちゃ中国人の人だったんだけど、うん、優しくよしよしみたいなやってくれて、
うん、
おばちゃんが急に、私孫が何人かいるけど、
うんうん、
この子あと2ヶ月で歩くみたいな謎の確信。
予言じゃん。
そういうとこやっぱ好きなんだよ、僕。なんかさ、
あ、そういう
謎のさ、根拠のない、
うん、
こう歩くみたいな、
うん、
あ、歩くんじゃないかと思ってるわけよ、あと2ヶ月ぐらい。
お楽しみじゃん。
楽しい。
でもなんかこれ前あったけど、結構もう立って、うん、なんか捕まるところがあればちゃんと立っててみたいな感じで、
捕まり出しできる、うん、
だよね。
そう、成長してます。
うん、
はい、じゃあちょっとそんなめでたい話をもとに中華街の歴史を持ってますよ。
中華街の歴史ね。OKOKOK。
1900年以降の横浜中華街の話を。
前回は1800だったよね。
うん、そうね。開港してから中華街は、なんだ、中華街に人が徐々に増え始めて、日清戦争の時に一瞬帰ったけどまた戻ってきましたみたいな。
そうだね。で、なんだっけ、サンバ島。
サンバ島。料理人と、理髪師と、仕立て屋さん。
がって感じだったね。
が、まあ結構メインな食でありましたと。でですね、あの、うん、中華街の歴史、今日戦時中の話とかしていくんだけど、
うん、
その前にちょっと前提として、あの、今回の一応僕のきっかけがテーマになってる台湾有事の話の、
あったね、
話の前提に、
うん、
台湾と中華人民共和国の歴史を簡単に振り返っておいた方が、この後イメージしやすいかなと。いつさ、その台湾、今の台湾できたのかみたいな、
うん、
ざっと数行で話す。
これ今ちなみに時系列的に今これから1900年代突入しようみたいな感じじゃん、
うんう
ん、ちょっと先の話なの、その台湾とか中華人民共和国っていう、
メインは1949年とか50年代ぐらいだけど、うんうん、あのその前にもその頃中国がどうだったのかみたいなのざっと多分頭に入れといた方が、う
ん、なるほどね、
分かりやすいと思います。 OKOKOK。台湾と中国の周りの歴史の話をすると、
うん、
まず、まあ、当時1800年代は清という国です。
うん、
で、中国は、1895年に、まあ、日清戦争をやって、日清戦争が終わったのね。
うんうん、
日本が勝ちます。清、
うん、
負けます、
うん。
で、その時に台湾島を日本に明け渡します。日本はその時に台湾を持ってる。
うん、
で、その後、1911年ぐらい。
うん、
に辛亥革命っていう革命が起きて、
辛亥革命、
辛亥革命、
うん、
まあ、ちょっと名前だけ覚えです、うん、で秦の国、まあ、300年ぐらい続いた最後の王朝がなくなります、
うん、
で代わりに、まあ、中華民国っていう、
うん、
中華の国が成立して、
うん、
その時にあの辛亥革命っていうのを率いてた、
うん、
孫文っていう、
うん、
名前はもしかしたら聞いたことあるかもしれないけど、
歴史でやったかな。
そう、結構ね、絶対これは世界史に出る人なの、名前は出る人なんだけど、うん、孫文って人が臨時大総統として中華民国ができます、
うん、
1911年ね、
うん、
でこの後に、第二次世界大戦の話になってて、
うん、
1945年に日本が敗れると、
うん、
台湾島、当時日本のものだったのが中国に戻ります。
うん、
45年中国に戻ります。
うん、
で、ただこの時の当時中国の大陸の方では、
うん、
あのこれも名前覚えてるかな、蒋介石っていう、
あ、聞いたことある、聞いたことある、
蒋介石が率いる国民政府勢力っていうのと、
うん、
国民党っていうのと、あと毛沢東、毛沢東は有名だね、うん、まあ、率いる共産党との間でずっと内戦してましたと、
うん、
1945年あたりね、
うん、
で、 1949年に共産党を勝って、
うん、
で北京を支配下に置いて、
うん、
そこで、毛沢東が中華人民共和国の建国宣言を行いました、
うん、
で、負けた方の蒋介石は、中国民党の残党と一緒に台湾に逃れて、
うん、
そこを、まあ、臨時政府、中華民国の臨時政府にします、
うん、
っていうのが、まあ、ざっと、
はいはいはい、
今の中国と台湾歴史、
うん、
でその後、まあ、お互いにずっと中国を統治する政府は私たちあるって ずっと主張をし合ってて、
なるほど、ね、
で、まあ、台湾と大陸の間の台湾海峡を挟んでずっとこう、うん、軍事的な政治的なこう緊張が続いてるっていうのが、まあ、今、
うん、
今ざっとこの年代とかあったことを頭に入れておきながら、この後ちょっと聞いててもらえるといいかなと思います、うんうん、じゃあ、1900年代に入った頃の中華街のあたりの歴史なんだけど、
うんうん、
1900の、10年頃、
うん、
横浜中華街あたりには6000人ぐらいの華僑の人たちも住んでました。結構人多い。
6倍ぐらい、
ね、あ、そうそう、初めのね、
うん、
頃からもう6倍ぐらいめちゃくちゃ多い、
うん、
たださっき話した辛亥革命が起きて辛がなくなりました、
うん、
日本にいる間に辛が母国が消えた、
うん、母国が消えたみたいになっちゃうのか
で一時期、
うん、
そこから本国に引き上げたりとかして、
うん、
4000人か5000人ぐらいに減少するの中華街の、
うん、割と残って
ね、割と残って、うん、
うん、
でその次の大きなイベントとしては1923年の関東大震災、
あああったね、
あります、
うん、
この頃の中華街は、
うん、
もう秦の国なくなって中華民国があって、
うん、
中華民国の領事館とか、
うん、
中華学校とかね、
うん、
あと劇場とかもいろいろあったんだけど、
うん、
で当時の南京町ちょっと読みますけどは、まあ、たくさんこう細かい横丁があって狭い道 でその狭い道にいる料理店とか雑貨店とか洋服店とか並んでて、
うん、
結構にぎわいのある場所だった、
うん、
で建物はすごい古いね、石造りとかレンガ造りの、
うん、
建物だったんだけど、この震災でほぼ倒壊します、うん、当時の様子で、まあ、逃げる余裕もなくて狭いしレンガとかだし、うん、当時いた在留の中華系の人は 4,5,000人ぐらいの中の1700人ぐらいは圧死もしくは焼死で亡くなってしまいます。
わ
あ、まあ、3分の1かも半分近くくらい
を
もうここで亡くなってしまうと、
うん、
で、震災後に残った中華系の人は神戸の方に避難したりとか、
うん、神戸
も中華街、
ああそっか、そっちに行ったのか、
行ったりとか、あとはもう本国に帰ったりとか、
うん、
っていうので減ったんだけど、結構割とすぐに復興して、
うん、
23年の震災の後の、まあ大体1930年頃には震災前とほぼ同じぐらいの人口に回復してます、
うん、
人口 4,5,000人ぐら
い
にまた戻ったと、
はいは
い、でその後のちょっとイベントだと、
うん、
1931年に、満州事変、1937年に日中戦争が始まりますで日中関係が結構最悪の時代になります。
うん、
やっぱこのタイミングでも本国にやっぱもう戻るという人がたくさん増えて、
うん、
この頃はだいたい2000人ぐらい人口になります。
うん、
で、まあ、日中戦争してるんで、
うん、
日本からは、敵性国民とみなされて、
うん、
横浜中華街に住んでる中華系の人たちは、
うん、
もう基本的に警察の管理下にずっと置かれます。
あ、そうなっちゃうか。
そう。もう基本的に中華街全体が一つの収容所みたいな感じのイメージになって、
うん、
外に出る場合も係長警察の許可とかも必要になってくる、
うん、
で当時住んだ人たちは、まあ、わずかにこう支給される物資とか、
うん、
配給の食料で毎日をしのいだり、
いたんだよ日本にね。
ね、そうそうそう、あ、もう何代も住んでたりとかして、あとは仕事とかの理由でとか多分住んで、
うん、
住まざるを得ない人がいたんだと思う、
うん、
で中華街エリア以外のところに住んでた人たちも、
うん、
まあ、みんなも強制移住させられたり、
うん、
中華街の中の方に、
ああもうそこが収容所みたいになってたからか、
そう、 そうそうそう、なんか洗濯物とか干してたら、
うん、
なんかスパイでなんか合図を送ってるなとかで逮捕されちゃったりとかまあ結構大変な生活をしていたようです。で、戦争中の中の話で、1945年に横浜空襲があります。うん、で、この南京町、中華街も焼失します。
わ。
体験した人の語る様子だと、お読み上げると、うん、空襲が始まった頃、母と姉二人、弟と私は通りに掘った防空壕に逃げ込んだのですが、外から激しくトタンを叩かれ、火がそこまで来てるから早く逃げろと、うん、死ぬぞっていうふうに声をかけられて、中華街大通りを家族みんなでかけて山下公園方面に逃げました。
うん、
でその夜、私たち家族は焼けていなかったホテルニューグランドの広間に泊まって、そばの空き地で大人たちが夜通し炊き出しをしていたのを覚えてます。
うん、
もうこんななんか当時の様子を語ってる、まあ、様子のあの話が残ってました
。ニューグランドは、
うん、
無事だったね。
ニューグランドはあの日本が降伏後にマッカーサーが滞在していたホテル、
うん、
でなんか結構説があるのは、うん、そこを攻撃対象と外していた、
あ
その日本に入った後の滞在先の候補としてって言われてる。
なるほどね。だから、うん、あえて
あそうそう
ニューグランドはそこを狙わないように
そうそう焼かれなかった
っていう説がある。
説がある、うん、結構有力なんじゃないかって言われてる。
うーん
あのマッカーサーが戦前に一回日本とかに来てそこに滞在してる、うん、してるんだって、
うん、
結構そこ気に入ってたっていうかそこがいいんじゃないかっていうふうに考えてた、
はいはいはいはい、
とも言われてる。
なるほどね。
うん、まあ、ということで関東大震災と空襲で2回亡くなってるんですよ。中華街って全部消失してるんですよ。
うん、
まあ、野毛とか多分同じ近いよね。昔野毛の歴史やった時も、
うん、
震災と空襲で
そうだね
焼け野原になったみたいな。
うん、
まあ、っていうのがあ、まあ、
リセットが何回か行われてる感じだね。
そうなんですよ。ただ、まあ、野毛と結構違うのは、
うん、
ここにいる人たちは中華系の人なんですよ。そして、うん、第二次世界大戦で負けたのは日本なんですよ。
うん、
このどうなっていくかっていうと、
うん、
戦後華僑の人たちっていうのは戦勝国民なのね。勝ったの
よ。ああそうなるか。
戦勝国民なんでこの中華街っていうのはほぼ接収されないの。
うん、
アメリカとかの味方っちゅうか、味方側だから。
うん。
で、山下町とか中華街は、得られないものは何もないっていう闇市になってくる。
お
何でもあるものって。
うん、
中華街に行けば、銀シャリ飯が、まあ、白米が来るぞっつって、みんなこう、もう憧れの眼差しの場所だったんだ。日本人がすると。
え、その食べ物とかはやっぱりアメリカとかから供給されるの？それでも本国からなのか？
その通り。国連の政府から、
うん、
食料とか衣類とか薬品とか生活物資は優先的にここに住んでる家境の人たちに配給されて、
あ、なるほどね、
あとはあのアメリカ軍とかで働いてる中国人の人たちとかが、
うん、
その軍の中でいろいろなんか衣類とかさ、
うん、
タバコとかね、
うん、
手に入れてそれを闇市に売ったりすると、
うん、
っていうので家境の人たちの中には、
うん、
この闇市でも巨額の富を得た人とかもいるんだね。
そこは闇市なんだ。
あ、そうそうそう、まあ
まあ、
闇市だね。
闇市なんだ。
要は何でも売るみたいな。
あ、そうか。だからその要するに日本人に欲しいんだろう銀シャリみたいな。
あ、そうそうそうそう。食料とかないからさ、うん、日本の人たちは。当時の様子をまたなんか語ってる人がいて、
うん、
関東出身の梁さんっていうなんか中華系の人が、
うん、
5人の子供がいた人なんだけど、
うん、
この人を弱く、まあ、当時国連による華僑への救済物資が毎日のように船で届いて、
うん、
この人は米をね、原料にせんべいを作ったの。
うん。
せんべい工場を作って。
工場作ったの？
そう、中華街でね。40人ぐらい従業員を雇って、
うん、
もうせんべい焼きまくった。
うん。
せんべいが、当時あの、そもそも米が手に入らず、
うん、
せんべい日持ちも良いし、運ぶのも楽なので、
そうね。
もう飛ぶように売れまくった。
うん。
売れまくったらしい。というような、まあ、あの、
ボロ儲けした
ボロ儲け
だろうね。
そう
でも買うのはやっぱ日本人が
当然日本人が多いよね。
当時はどんな感じなんですか？その裏道みたいな感じで買いに来てるの、
うん、
そのオフィシャルに日本人にそのせんべいを売ることができなかったみたいな感じなのかな。闇市チックだったっていうのは
野毛もさ、
うん、
あの戦後闇市で、
うん、
あそ野毛とかにも中華街に住んでる中国の人たちがお店とか出して売ったりとかしちゃうから、
うん、あ、じゃあ場所が中華街だっていうだけでその、
うん、
中国系の人たちが、まあ、戦勝国としてなんかいろいろなその物資をもらいつつ、
うんうん、
それでなんかその日本人が欲しそうなものとか、
あ、そうそう、自分たちが食べて余ったものを売る、う
ん
う
ん、売りさばくみたいな。
そうそうそう。
でそれをちょっと結構高額で、
あ、もう好きな方だよねそれは。
まあでも高値つけても欲しいでしょみたいな。
うん、
なるほどね。
まあやるよな。
うん、まあやるね。
戦時中逆にね、うん、適正国民として
やってやられてたんだもんね。
超監視されてたから、ね、うん、まあ、まあそうだよなっていう感じ、
うん、
まあ、という感じで、まあ、2回消失した中華街ですけど、
うん、
まあ復興どんどんしてきます、
うん、
で、そう、戦後の中華系の人たちってどこの人なのかっていう、この時住んでた中国人って どっから来てんだろうみたいな話で、うん、あんまり実は資料ないんだって。あの どこ出身の中国人が横浜中華街に住んでたかみたいな、
うん、
ないんだけど、まあいくつかの調査で、ちょっと戦後の先の1960年くらいの話になっちゃうんだけど、うん、山下町に住んでる中国籍の、まあ、2400人ぐらいの人の出身地について調査したデータがあって、
うん、
この時は約 50% が広東省、
うんうん、
一番初めに開港当時に多くの人は広東省から来ましたよって言ったら広東省、うん、だから半分ぐらいは広東省で、
うん、
台湾は 10% ぐらい、
うん、
であとは、浙江省、江蘇省、福建省っていう、まあ別の中国の大陸の方がまあ 10% ずつぐらいいるみたいな、
はいはい、
まあ、いずれも台湾か東シナ海に面してる中国の、
うん、
あの省エリアの人たちがまあ来てる、うん、特に広東省の人が多いっていうのは、あの、なんだろう、人口分布というか感じでしたと、
う
ん、そう、ちなみになんか補足情報で、
うん、
1960年代ぐらいの日本に住んでる在留中国人の割合って、
うん、
だいたい 4.8 万人ぐらいいたんだけど、
うん、
半分は台湾出身なのよ。
1960
日本全体はね、
うん、
で半分が台湾で、さっき 50% って広東省の人って 10% ぐらいの
全体でいくと、
日本全体でいくと、
うん、
そこは結構逆転してる中華街は、
中華街だけは、うん、そうなんだ。
そう。まあ、どうして台湾出身の人こんなにたくさんいるかっていうと、
うん、
日清戦争から戦後までずっと台湾は日本統治下にあったっていうのがまあ原因。教育とかもさ、日本語教育、台湾に住んでる人たちってされてたから、
そっか、
当然日本にこう来る人めちゃくちゃ多かったの。
うん、全国的には多いが、
うん、横浜中華においては、
うん、
広東省の人が多くて、台湾の人は 10% ぐらい。
うん、
っていうのはまあ割合でしたと、
うん、
まあ、ちなみにこの 50% ぐらい広東省の人たちってどんなこう経済活動、どんななりわいしてる人多いかっていうと、
うん、
結構やっぱ料理飲食店が得意なんだ。
あ、やっぱりこの前のサンバ島、
あ、そうそうそう、サンバ島の中で
もうちの
特に料理人、広東人ってなんか料理飲食店が多めらしい。
うーん、
食は広州にありって、広州って広東省の首都なんだけど、
うん、
とも言われてるらしく、広東料理って結構やっぱ日本でも人気なんですよ。
あ、結構聞くね。
フカヒレスープとか、
うん、
シューマイとか、
うん、
カニ玉、
今の中だとシューマイだな。
福建チャーハン、
福建チャーハン、あ、チャーハン、
崎陽軒のシューマイの、
うん、
シューマイの開発した人も広東の人。
あ、そうなの。
そう、
へ
え。創業者はあの、
うん、
確か桜木町の駅長とかやった人なんだけど、
うん、
でもシューマイ作ったの広東省の人。
へえ。
お、なんでもいいんだけどさ、
うん、
福建チャーハンってさ、
福建チャーハン、
福建省のものだと思ってたの僕ずっと、
うん、
名前も同じだし、
うん、
福建チャーハンって広東省
の、なんで
知ってた、
広東チャーハンじゃないの。
違うの、
福建
チャーハン、
福建チャーハン、福建省じゃなくて広東省。
めちゃくちゃ驚いた、嘘と思って、うん、調べたら、
うん、
福建省に行っても、
うん、
福建チャーハン食ってる人がいないみたいな。
え、何食べてんのじゃあ、あの人たち。
あ、全然福建省は福建省のご飯があるけど、
うん、
福建チャーハンは、
うん、
広東省で生まれたチャーハンらしい。
え、待って、
あんをかけるね、あの、うん、チャーハンの、
うん、
じゃあ福建チャーハンって、あんみたいなものを扱うのが福建料理とか福建が多くて、
うん、
でもそれを作った人の作った広東省の人は、
うん、
これちょっと福建っぽいから福建チャーハンショーみたいな。そういう話らしいよ。僕も驚いたね。マジで驚いた、これは。僕超好きだわ、福建チャーハン。
広東省の人が作った時に、うん、もうこれ福建っぽいねって言って。
こんなの福建っぽいから福建チャーハンって名付けようかみたいな。らしい。
へ、
少なくとも福建省の料理じゃないんだって。福建
チャーハン。違うんだ。
そう、驚かれるらしいとのことです。福建省に行って福建チャーハンくれってと、
なんなん
です
か、出てこない、
そう言われるらしいです。
へ、
まあ、という、 感じで、うん、今の中華街は、うん、戦後焼け野原になってそこから建て始めた建物たちが今の我々の知ってる中華街の土台っていうか、
あ、そのタイミングで出来上がってる
今の建物、あ、そうそうそうそうなんですよ。
うん、
ということで大体1900年代から戦後ぐらいまでの
戦後ぐらいまで、
中華街今日お話ししましたけど、
うん、
次回は戦後の中華街の
今1960年ぐらいにいるのか、
ね、60年代はあのたまたま人口分布の話をさせてもらったわけで、ああ、うん、様子としてはまあ1945年とか49年ぐらい、ああ、じゃあ
本当に戦後ぐらい、
だ
い
た
い
その中華人民共和国ができてちょい前とかそれぐらいの話を、
じゃあそろそろ日本だと高度経済成長期突入かなぐらいの
その通り
タイミングになってくるわけだ。
そうです、そうです、そうです。でまあ次回はその戦後の横浜中華街がどう発展してたかみたいな話をして、うん、1949年中華人民共和国ができて台湾に中華民国政府の、まあ、政府を移したりとか、
うん、
どんどんどんどんこう対立が深まる時期なんですよ、戦後のこの時期。
あ、ね、じゃあ
本国の方だよね。でやっぱこの頃から結構中華街でも、
うん、
大陸か台湾派みたいな、
うん、
どんどん分かれてって、
うん、
バチバチの
お
中華街の深い対立が生まれていくんですよ、
うん、町の土台はできてきてっていう今の段階でもね、
お互いに暴行事件とか、
うん、
中華街の中ねしたりとか、
あ、結構あるんだやっぱり、
あるんですよ。とか、まあ、あのお店とかにさ、
うん、
どっちかの旗を上げて、うちはどっち派です
か、どっち派ですかみたいな、
あ、そうそうそう、とかっていうのをしばらく続く対立の時期が続いていきます。横浜中華街お楽しみに。
どんどんちょっと詳しくなっていけるね、これね。
そうですね、
うん、とりあえず福建チャーハン食べたくなっちゃった。
いや、マジで、
うん、福建省行っても食べれないやつ、ね、
中華街
なら食べれる、
ね、中華料理何が一番好き、
中華料理何が一番好き、チンジャオロース。
あー、チンジャオロースはどこの屋さんだろうね、
わかんない。
僕麻婆豆腐、
いや、
ほんと好き、
麻婆豆腐ね、
好き好き、
麻婆豆腐いい、いいよ。豆腐タンパク質取れるからね。
京華楼の麻婆豆腐うまい。
あ、京華楼は
超辛いよ。
何でもうまい。何でもいいけど、麻婆豆腐辛すぎるのちょっと苦手なん
だよ。だいぶ辛いよね。
ああ。
さすが四川。
汗止まらんもんだって。
わかりますよ。
ダラダラになっちゃうから。
そうですね。じゃあまあそんな感じで。
うん。大丈夫、今そんな感じで大丈夫、締めから。まあ中華街の話だ、まあ中華料理食べたくなるよねっていう。
そうだね。
うん。ちょうどお昼時だからね。
ああ。
今ね。我々ね。午前から飲んで収録するから。
はい。チントビエルしかまだお腹に入ってないんで。
それは良くない。まあ、ちゃんとあの、卵かけご飯食べてるからさ。
はい。じゃあ、今回漫画ということで。
うん。
終わりにしますか。
はい。港町レイディオでは皆さんからのお便りを募集しています。概要欄のフォームもしくは、X?Twitter? ハッシュタグ港町レイディオをつけて投稿お願いします。
ではまた次の港町レイドでお会いしましょう。
さよなら。